Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
ドリームインスパイア、タミ、
サヨ、
トモの
夢を叶える
夢のもと。
この番組は夢に向かって輝くゲストの方からその原動力となる思いと夢を叶えるヒントをお届けしていきます。30分間おいしく聞いてください。今週も始まりました夢を叶える夢のもと。自分らしく輝く人を応援する名前アーティストのタミノトモミです。
ママとベビーの癒しコーディネーターミキトモミです。
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今週もね、生徒くんも一緒に出演してくれておりますが、はい、ね、タミちゃん、近くにママ友とかいろいろできたの？
少しですね。生まれる前のママ教室で仲良くなれたので、こう何々ちゃんのママじゃなくて、こう、まだね、名前で呼び合えるお友達が、まあ、産む前に、数名できたからすごく良かったなと思って、
そうやね、はい、同じね、同じぐらいの子供を持つママがのね、友達がいるってすごい心強いですよね。
そうですね、貴重だなと思って。またね、違うところに、実家と離れてるところにお嫁に行ったので、やっぱりね、すでに友達がいない状態から始まったから、子供が小さいうちってそんなに出歩かないから、ママ友って言ってもね、なかなか出会えないんだけども、やっぱりちょっとフェイスブックでつながってたりすると、なんやかんやとね、お互いの成長を見せ合いつつ、いけるからよかったなって思います。
ね、今週のゲストの方もね、
はい、
以前から のご縁がある方でいらっしゃいますけれども、はい、なんとトモちゃんとはもう今やママ友なんです
ね。そうなんですよね、まさかって感じです
互いにママになられて、
ね、
以前ね、出演 していただいた時はまだね、ママじゃなかったので、さらにママになられて、ね、素敵な話もね、いろいろお聞きしたいと思います。はい、
Radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
今週はシンガーソングライターの梶木貴子さんにお越しいただいております。梶木さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
梶木さんはこの夢のもとがスタートした本当に最初に、ね、出ていただいて、
はいね、はい、
本当久しぶりなんですけれども、
はい、本当ですね、
その時とは状況が変わり、
本当ですねスタジオもね、ちょっと変わってましたね。
本当ですね。で、梶木さんも出産をされて、
はい、はい、本当ですねそこが一番大きな、ね、
ね、変化ですよね、
はい、本当ですね。
5月でした？
4月11日に生まれました、
ね、今はもう何ヶ月ですかね、は
い、今や、8ヶ月、になりましたかね。
早いですよ
ね、 ね、早いですね。
あっという間に1歳も迎えそうですけど、
ですね、
どうでした、ね、この8ヶ月、
いや、本当毎日が結構なんか面白いというか、子育てで、ね、一人目で初めてなので、何やろう、なんか本当毎日が変化変化で、いや、今日こんなことしたわとか、結構なんか楽しく子育てはさせてもらってます
ね。もう見てて飽きないですよ ね、
ね、本当に飽きないですね。
まずね、どんどんやっぱり新しいこともできるようになるし
ね、本当ですね。
なんか本当最初の1年ってなんかすごい本当詰まってるなと思う。
そうなんですね。
半年ぐらい、ね、子供が、まあ、6ヶ月とか言うと、まあ、小回りのおばちゃまたちは一番可愛い頃やねって、みんなね、こう口を揃えて、ね、言わはんの、今過ぎたら可愛くないかな
ちょっと言いにくれて思ってたりしてたんだけど、今だったけどね、大丈夫大丈夫、可愛さは違って、なんだろう、可愛いのは可愛いよね、ただそうなんていうかな、プラス憎たらしさとか 可愛いのは可愛いけど憎たらしさがちょっとあのプラスされてっていうところはね否めませんけど可愛いの可愛いですよ、うん、その後も小学生になっても可愛いの可愛いですよ、
うん、変わってくる
ん、ね、可愛さがね
口がね、
まあ、ただねその本当天使ちゃんみたいなのはねこの1年っていうのはマックスだと思うので
楽しんでいきたいと思います。
ね、貴重ですよね。ね
とね、カジキさんはあのシンガーソングライターでいらっしゃって、はい、で歌詞もね、曲もご自分で作ってらっしゃって、はいそねはい、その出産されてまた新しい曲ってできたんですか？
ですね、はい、これが流れる頃には多分1曲できてると思うんですけど、なんかやっぱり子育て中心の毎日なので、ゆっくりこう曲をね作るっていう時間がなかなか取れないんですけど、なんかポッとこうフレーズあったりとか、お風呂入ってる時にあなんかちょっと降りてきたっていう感じで、ちょこちょこ書き溜めてはいるんですけど、やっとまあ1曲できたかなっていう感じです ね、
なんかママになってどんなね新しい曲が生まれるのかなって、なんかすごい楽しみなんですけど、
そうですね、なんか前は何やろう子供さんとかママさんの方とかね、もちろんライブに来てくれる方もいらっしゃったんですけど、なんかこれからは同じような、ね、子育て、まあ、悩んでたりとか、そういった癒しの場にも使ってもらえたらなっていうのはちょっとありますね。
なんかいいですよね、カジキさんの曲ってね、なんかこう、アルファ波が出てるような、気がするから赤ちゃんとかね寝かしつけにいいような気がする。
そうやの実は、なんか昨日ね初めて聞いてくれた方がいたんですけど、YouTube でねよく動画見てくれる方が多いんですけど、子供さんが座ったまま寝たわって言って聞いてくれた子が、そこびっくりしてました。
それはでもママたちすごい嬉しいですよね。
そんなんで使ってもらえたらすごい嬉しいので、
子守歌にねいいのかもしれない。心地いいですもんね。
でママも癒されるっていう ね、
ね、それがなんかちょっとね今後はやっていきたいなって思っています。
なんかね映画のね曲とかにも、はい、使われたんですよね。
そうですね、過去に日本映画には参加してて、一本はちょっとなんて言うんでしょうね、悲しげな曲で挿入歌として使われてたんですけども、最近1年前かなちょっとお話をいただいて、で3年ぐらい前に出したアルバムのタイトル曲が「笑顔のろうそく」というドキュメンタリー映画に抜擢というか主題歌に使っていただけることになって、で今各地で上映を自主上映という形で、はい、上映会をずっと開いて待ってます。
なんか聞かれてあれだったんですかね、はい、ピタッと来て、うん、ぜひこれをっていう感じでオファーが来たんですか？
そうですね、たまたま友人の紹介でその制作会映画を、ね、作られるっていう会社の社長さんと副社長さんとか音楽をどうしようっていう話をちょうどしてたみたい でその時に友人が私 の、 曲を聴かせてもらったら、もうカジキさんで行こうみたいな感じですごい盛り上がったみたいで、
出会いですね。
そうですね、出会いでね、
それ嬉しいですよね。
すごい嬉しかったです。
その笑顔のろうそくっていう映画、
はいはい、
ってどういう内容の映画なんですか？
はい、ですね、今、4歳になったかな、福山型筋ジストロフィーという難病をお持ちの、少女の物語なんですけども、その少女を取り巻く家族が最初ねやっぱりご病気が生後半年で見つかって、でもうすごくねいろいろ悩まれたり苦しまれたりするんですけども、そうじゃなくってもうその少女のね笑顔が本当に素敵で、この子の笑顔を守るために頑張っていこうというすごい前向きな映画で、家族だったりその、ね、周りを取り巻く物語になっています。
ドキュメンタリー、
はい、ドキュメンタリー映画ですね。
でもね、なんか和樹さんの歌声がしっくりくるのがなんかね、分かる気がするというか、
はい、ありがとうございます。でなんかすごい不思議だったんですけど、そのタイトル曲が、全然違う、目的で作った曲だったんですね。最初世界平和を祈るというテーマで作った曲だったんですけども、内容とか歌詞が本当その映画の、まあ、主人公だったりストーリーだったりとかにぴったりで、本当にみんな ながびっくりするぐらい、うん、まさかあのまるで本当にこの映画のために作った曲だねっていうのをよくね言われます。
すごいですね。
逆にびっくりですよね。 そこまでもぴったりっていうのが ね、
はい、そんな出会いもねありました。
でね、さらにカジキさんもママになられて、はいはい、ね、なんかすごくこれから活動の幅がまた広がりそうな、
うん、そうですね、はい、なんか広げて、なんか自然に無理することなく、うん、自然に出会いだったりとか活動も広がっていったらいいかなと思ってます。
やっぱり違いますか、子供産んでからっていうのと。
そうですね、なんかやっぱり使え自分に使える時間が短くなった分、うん、すごく中身が凝縮されているというか、多分、うん、あのすごく集中力がついたような気がしますね。頭のこう切り替えとかね、せざるを得ない状況もね、多分あると思うんですけど、
パワーアップですよね。でも
多分そうですね、きっとなんかあの、ね、子供を出産したことに、ね、あのそれでまたさらにできることとかも多分
そうですよね。なんかもともとこう持ってらっしゃったこう包み込むようななんかこうオーラというか母性というか、それがこうすごいバッと大きくなったようなそんな印象を持ってます。
ね、シンガーソングライターでいらっしゃるんですけど、はい、他にキャンドルアーティストの顔だったりとか、
はい、
ね、それからあの TC カラーセラピストでもいらっしゃるんですよね。
はい、そうですね。
この間ね、はい、来ていただいた
カラーのジャンルをさせていただいて、
セッションしていただいて、すごいいろいろ発見が、
ね、ありますよね。私もあの前にプチですけど一度してもらって、やっぱ気づくことが、ね、たくさんありますよね。
本当にそう言っていただけるとね、すごい嬉しいです。
ね、自分のこともう一回ちょっと違う視点というか、うんうん、ね、あの言葉でこう振り返れたりとか、ね、気づかされることがあって、
そうですね、
すごいね、やっぱりなんかあの色のメッセージっていうのもね、はい、本当に出るんだなと思いますよね、その時の自分とか ね、
知らず知らずに選んでますもんね、うん、私も実はね、タミノちゃん の、 この間 TC からのさせていただいて帰った日かな、自分もやってみたら全然違うボトル弾いてて、いや、なんかすごい変化の時やわと思って、それもびっくりしました。
ね、好きな色ってこう大体決まってあるんだけども、
そうですね、
こうパッと目の前にいろんな色が並ぶと、うん、こう、あ、これ選ぶんだ私っていうような、うんうん、ね、いつも選ばないような色を選んだりして、 そう、ね、それが、ね、今の自分にこうバチッというメッセージが出たりとかして、
ね、不思議でしたね、あれは、ね、
もうちょっとね、あの子供ちゃんも大きくなったら、うん、子供さんにしてても面白いですよ ね、
ね、それなんかすごいやってみたい。ちょっとやっぱりね、なんだろう、思春時とか、うんうん、ちょっと大きくなった子とかもね、なんか色だったら素直に自分を表現できるから、そうそう、うん、そういうのもちょっとやってみたいですね。
うちの子供たちがね、よく落書きでね、はい、やってて、私もね、アートセラピーで勉強してたので、うん、勝手に分析して、こういう状態なのかみたいな。
すごい、お母さんがね、そうやってできたらいいですよね。
いいですよね。またちょっとまだ違う視点で見てあげられたら、
本当です ね、
お母さん、お母さんがそういうことを知ってるといいですね、
うん、まあ、そういう風にも使えるかなとかね、と思ったりね、
はい、今ヒントをすごいいただきました。自分の方にもちょっと大きくなったらやってみたい
な
と思いました。
ね、それこそなんかもうちょっとしたらね、選べるようなになったら、ね、またなんか変わるかもしれないですね、
ですね、
うん、言葉が喋れない状態でもそういう形でコミュニケーション取るとかっていうのもできるかもしれないですよね。
ヒントが
実はスーちゃんも TC からセラピスト、
はい、ね、少しだけ、ね、うん、してた時期もあって、まあ、ね、今はちょっとあの棚の上に置いてて、まあ、時々引いても朝の、ね、時間がない、あの泣きながら私がバッと着替えてる間にパッパッパッって引いてっていうような、ちょこちょこするんだけど、でパッとこうね、そこの部分を読んで、うん、そのキーワードだけ拾って、うん、でやっぱりこう同じ文章を毎回読んでも、うん、その時によって気になるキーワードって違ってくるんですよ ね、うん、ね、今あこれが必要なのかっていうのを、うん、日々ちょっと朝にそんな時間がなるべく持てるように、ね、したいなって思います。 ますね。
なんかすごい見習わないといけないですけどね、やっぱりバタバタ
しますよね。まあバタバタしますよね。もう日々戦争のようでした思い出すと、まあ今もある意味戦争やけどちょっと種類の違う戦争が
男の子2人のお母さんっていうのはすごいなって
本当ですね。
本当ね、なんかもうどんどんね家の中で柄が悪くなります。なんせクレヨンしんちゃんなんでね。
クレヨンしんちゃん、
ね、まあまあそれも可愛いですけどね。
ね、
これからね成長も楽しみですけれども、
はい、
それではここで今週の1曲カジキさんに持ってきていただいた曲をご紹介したいと思います。
はい、カジキさんの曲ですね。ただそれだけでという曲ですね。はい、カジキさん今日この曲をあえて選んできていただいたのは、
はい、
はい、
そうですね、今年すごくありのままでっていう言葉が
ね、
キーワード
です
じゃないですか、
ね、
はい、で私もそのただそれだけでっていうのは本当にその人なんだろう、その人ならではというかそのありのままでいいんだよっていう、うん、気持ちもあるので、なんか命を大事に生きてほしいなっていう、はい、ことをずっと伝えていきたいと思ってるんで、はい、今日は持ってきました。
はい、それでは一緒に聞いていただきましょう。カジキタカコさんでただそれだけで。
愛してるそれだけで世界が変わるよ。君がただ言ってくれるだけで僕の生きるすべてになる。
いただきました。梶木孝子さんのただそれだけででした。あのクリスタルボイスってね、言われてるその通りも本当に気持ちがいい、はい、声を聞かせていただきました。
ありがとうございました。はい、今週はシンガーソングライターの梶木孝子さんにお越しいただいておりますね。本当クリスタルボイスですよね。なんか、すごいあの水晶みたいな、こう、なんだろうな、浄化されるような、
わかります、
って言われません？
なんかね、浄化は言われます。結構よくコンサート来てくれた方がボロボロ泣いてたりとかしますね。すすり声が聞こえてくるからなんかね、それにこう波長がバチッと合っちゃうと私までこうなんかうるってくるから、ちょっとね危険なんですよ。
もうカジキさんも本当すごい感性の人ですよね。
なんかね、そうなってきましたね。
昔からじゃないですか？
なんかやっぱり音楽し始めてからかもしれないですね。感性がなんか強くなったというか、曲書いたりとかしだして、
やっぱなんかそういう能力を逆に使わないと、なかなかその創作だったり生み出すってできないですよね。
ああ、そうなんでしょうかね。
私もそのね、やっぱ書く時に、やっぱつながってる時とつながってない時とで、やっぱなんか違う、
わかる、
なんか見る人が見たらわかるんだなって思って、
すごいですね。
だからなんかね、その書いたものもね、見てもらうと、あの、あ、これはいいね、これはいいね、これはもう一つだねみたいなのがちゃんとやっぱり、なんかこう本当につながってるというか、あって思って書いたのとか、本当に内側から出てきたものは、はい、いいねの部類だったけど、なんとなくこうね、頭でちょっと考えてみたいなのは、あの、もう一つの部類に入れられてたので。
あ、そうなんですか。見てもらったことがあるんですか？
まあ、親しくしていただいてる方なんですけど、表現に携わってる方なんですけどね。その人もまあ多分そういう感性はすごく豊かだと思うんですけど、なんかやっぱりね、曲も一緒で、本当にその何かを生み出すっていうのって、その感性の部分っていうのはすごく大きいんじゃないのかなって。
あ、そうかもしれないですね。私も結構タミネちゃんみたいな感じで、まあ、無の状態でこう降りてくるのをこう必死で受け止めるっていうね、感じの書き方してるんですけど、そう、なんか自分で書いてないから、詩とかもあの作ってるわけじゃないから、
そうなんだ、
なんか
必死でみたいな感じですね。
素敵ですね。
書き留めるみたいな、
そう、必死でなんかあの録音するんですけど、録音したりとか iPhone でこうメモ帳で、あの自動出記じゃないけど、ちょっと怖い話なん
か、あ、でも感覚は分かる、
書いてる感じですね。
音もですか？
音もそうなんですよ。なんかフレーズとかで、あのふんふんで 鼻歌で実はね、作曲してるんですけど、必死でこう、あ、今やみたいな、
俺来たみたいな
みたいな感じで、そう、録音してね、まとめる。だから、あの曲になる曲って何回もやっぱりこう、あの、なんて言うんでしょう、自分の中でちゃんとこう入ってきてるというか、忘れないんですよね、メロディーとかもね。
そっかそっか、なるほどね。
遠くで、
遠くで噂の高大くん、
はい、こちゃんが出演しようと思って泣いてます。前も他の番組でちょっと泣いて、
あの、僕も後半出演させろっていうアピールかもしれませんね。
ちょっと連れてきましょうか、
ね。そうですね、ちょっと連れてきていただいて二人のね、あの赤ちゃんがスタジオに来てくれていますけど、ちょうど8ヶ月と7ヶ月と、
そうですね、1ヶ月違いなんですね。1ヶ月弱違いで、ね、同じぐらいの年やんね。
そうですね。おばっちりで、
ね、かわいいの本当に、ね、色白で
ちゃんかわいい、ね、なんかね、もうモデルさんができそうなぐらい、なんかもうかわいらしい赤ちゃんですけど、あの、つられ泣きするよね。
そう
なんですよね。映りますよね、赤ちゃん、
赤ちゃんってね、
泣きやんだ、
泣きやんだ、出演したかったのかな。よかったよかった、最後ちょっと出演できました、大台くんも。 ね、あの、はい、近々かじきさん、はい、なんかイベントとかライブとかってあるんですか？
はい、そうなんです。あの実は、本当に年末なんですけども、うん、もうすぐですかね。
もうすぐですね。
はい、12月の28日日曜日に、かじきとかこと田滝美穂ちゃんという神戸出身の、シンガーソングライターツーマンライブを、梅田オルウェイズというところでさせていただきます。
はい、12月28日、はい、4日後ですね、日曜日、
はい、そうです
ね、1時開演、12時半会場で、
はい、
これは事前に予約とかは必要なんですかね？
そうですね、ご予約していただいた方が、ちょっと安くなるので、予約が、3000円で当日が3500円となっております。で、かじきたか子と、あと実は今回初めてなんですけども、ギターで、うん、サポートしていただいて、ギターデュオという形で、いつもピアノなんですけど、ね、うん、ちょっと挑戦というか、うん、はい、ちょっとまたいつもと違ったライブになるんじゃないかなと思います。
ね、かじきさんのね、歌を楽しみにされてる方もいらっしゃると思うので、ぜひぜひ行っていただけたらと思うんですけれども、12月28日、1時開演、12時半会場で、梅田オールウェイズっていうライブハウスでね、ツーマンライブの方を開催されますので、ぜひぜひこちらの方も行っていただけたらと思います。かじきさんのホームページとかでも紹介されてるんですかね？
はい、
ね、
はい、これから、はい、今載っている状態ですので、はい、メールでも結構ですし、 Facebook もしていますので、かじきたか子で検索していただくと、はい、そこに情報も載せております。
はい、ぜひチェックしていただいて、
はい、
YouTube のね、動画でもすごくよくいろんな曲が、はい、紹介されてますよね。
そうですね、はい、ちょうどね、ホームページを秋ぐらいにちょっとリニューアルしたんですけれども、かじきたか子ローマ字で打っていただいて、ジンドゥという、はい、ジンドゥ .com というホームページがありますので、そちらに動画をいっぱい載せております。
こちらでもね、今日聴いていただいた曲以外にもいろんな曲をアップされておりますので、ぜひ聴いていただいたりとか、ライブに会場にね、お越しいただいて、直接生の歌で浄化のパワーを、
はい、
はい、受け取っていただけたらと思います、ね、これから本当にママが集う場でもね、うん、ぜひなんか歌っていただいたりとか、
はい、ぜひやりたいと思って、
セラピーだったりとかもいろんなことがね、なんかできそうで、
ね、
うん、ぜひね、ともちゃんともコラボしていただいて、
そうですよ、ちょっと企画やるので、
ね、ぜひぜひお願いします、ね、
はい、来てもらいたいなと思います、
ね、はい、新たな、ね、活躍のステージもこれから楽しみにしております。今週はシンガーソングライターのかじきたか子さんにお越しいただきました。かじきさん、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
来週も自分らしい夢を叶える元になるようなメッセージをお届けしていきます。自分らしく輝く人を応援する名前アーティストの民野智美と、
ママとベビーの癒しコーディネーター三木智美がお届けしました。
それでは今日もハッピーな一日をお過ごしください。
勇気を出して形にしよう、いつの日にかその勇気という原石は泥を落として宝石になる。心の中に描いているのはいつもくすぶるような小さな火ではないけど、泣かない目覚まし時計に腹を立てて見失う朝、そんな毎日。の誰かがさ、頑張ればいいやとか違うよ、そっから歩くこと踏み出してもいない、今ここがスタートだと思える君だから、行けるとこまで行って、行けるとこまで行って、行けるとこまで頑張ってみようよ、結果が全てじゃないさ、だから全力疾走で行くんだ、行き止まりに当たって行き詰まったことや